はじめはタブレットパソコン、電子黒板機能付きプロジェクターを導入、学校の ICT 環境を整備しました。教育委員会は平成21年度から23年度にかけて区立小中特別支援学校40校に整備した教室用 ICT 機器について平成29年夏に一斉更新しました。将来の社会で生きていくために必要な資質・能力を育むために新たに導入したタブレットパソコンや電子黒板機能付きプロジェクター、最新の実物投影機などを効果的に活用し、子どもたちの学習意欲を一層高める教育活動を推進していきます。それでは新しい ICT 環境を活用した2学期の授業の様子をご紹介します。以下、タブレットパソコンをタブレット PC と言います。特集、学校の ICT 環境を整備しました。学びを広げる ICT 活用事例、視覚的で分かりやすい教材の提示、電子黒板機能付きプロジェクター、四ツ谷小学校。電子黒板機能付きプロジェクターの特徴、これまで設置していたプロジェクターと比較して明るさや音声が格段に向上しています。レール型でホワイトボードの端から端まで場面に応じて投影場所を移動できます。またタブレット PC と無線でつながっているため、教室のどこからでも投影できます。さらに電子黒板機能を内蔵し、ホワイトボードに直接ペンで触れることでタブレット PC を操作できます。3年生算数科、掛け算の筆算。今回導入した電子黒板機能を活用し、お金のイラストなどを表示させて掛け算を分かりやすく説明していました。次の教材の表示やペンでの書き込み、消去に時間がかからないためテンポよく授業が進みました。電子黒板機能で表示した内容は保存でき、授業の振り返りや次回の授業などで効果的に使うことができます。インターネットを活用した調べ学習、タブレット PC、 落合第四小学校。5年生社会科、米作りの盛んな地域。タブレット PC を使い、インターネットでお米や農家の工夫などについて調べました。効率よく進められるよう、事前に教師が学習課題に沿ったページを選んでリンク集を作成、それをもとに友達と話し合いながら各自のペースで調べ学習を進めることができました。途中、教師が自身のタブレット PC で児童それぞれの学習の状況を把握し、アドバイスをしていました。新しい時代を見据えたプログラミング教育、新学習指導要領におけるプログラミング教育は、小学校段階ではプログラミングを体験しながら論理的思考力を身につけること、中学校段階では計測や制御の基本的な仕組みの理解に加え、ネットワークを活用してプログラミングなどを行うことが示されています。区では新しい ICT 環境を十分に活用しながら、新学習指導要領を踏まえたプログラミング教育の取り組みを進めていきます。タブレット PC を使った双方向の授業、電子黒板機能付きプロジェクタたすタブレット PC、 四ツ谷小学校。5年生社会科、水産業の盛んな地域。教師から各タブレット PC に配布されたワークシート教材に、児童がタブレット専用のペンで自分の考えを直接書き込みました。クラスで発表する際、各自のタブレット PC への書き込みをホワイトボードに表示し、クラス全体で紹介することによって各自の気づきを分かりやすく共有することができました。 書き込みしたワークシートなどの教材は教師に提出したり、児童個人のフォルダに保存したりすることができます。個々が使いこなすための操作ガイダンス、タブレット PC、 牛込第一中学校全校生徒を対象にした操作ガイダンスでは、タブレット PC にインストールされているさまざまなソフトへのログイン方法を習得したり、各自のペースで理解しながら学習を進められるドリルソフトに挑戦したりしました。タブレット PC の導入効果、持ち運びしやすく、いつでもどこでも手軽に使えます。例えば、電源確保のケーブルが不要なので、教室や教室外への持ち運びも簡単です。友達と考え、意見を共有しやすくなります。静止画、動画を撮影し、記録できます。必要な情報を簡単に調べられ、個々の学習を進めやすくなります。タブレット PC の画面をそのままホワイトボードに移して表示できるようになり、子ども一人一人の発表の機会が増えます。電子黒板機能付きプロジェクタの導入効果、授業のポイントを簡単に分かりやすく伝えられます。例えば、重要なところにペンで書き込み強調できます。理解を手助けするイラスト教材、映像や写真、関連資料などを同時に簡単に表示できます。ホワイトボード上からタブレット PC を手間なく操作することができます。書き込んだ内容を保存しておき、必要な場面ですぐに表示できます。今後も ICT の特徴を効果的に活用し、子どもたちが分かりやすい授業、一人一人の能力や特性に応じた学びを推進していきます。また、子ども同士が教え合い、学び合う共同的な学び、共同学習に向け、共同学習支援ソフトを活用した意見共有や、グループでの作品制作、発表などへの活用について、区全体で研究を進め、授業に生かすことにより、子どもたちの思考力、判断力や豊かな表現力などを一層育成していきます。問い合わせ先は、教育支援課教育活動支援係、電話 3232-1063 番です。以上、タブレットパソコン電子黒板機能付きプロジェクターを導入、学校の ICT 環境を整備しましたでした。次は平和のポスター最優秀賞作品のご紹介です。子どもたちが平和や命の尊さを考え、平和を願うためのきっかけとなるように、区立小学校4年生から中学校3年生までを対象に平和のポスターを募集し、今年度は1116点の応募作品がありました。この中から優秀作品として最優秀賞6点、優秀賞22点、優良賞32点を表彰し、本庁舎などでの展示を行いました。今号では最優秀賞を受賞した作品6点のタイトルと作者名をご紹介します。継承は略します。平和の花を咲かせよう、西新宿小学校4年、伊沢花。青空の下で仲良し、落合第五小学校5年、長浜屋美穂。絆を大切に、与町町小学校6年、金重遥。オール・ザ・ワールド・ウィッシュズ・フォー・ピース。落合第二中学校1年、横山愛。世界はその手で変わる、四ツ谷中学校3年、坂口美和。忘れないで、新宿西富山中学校3年、小西桜子。以上、問い合わせ先は教育支援課教育活動支援係、電話 3232-1063 1054番です。平和のポスター、最優秀賞作品のご紹介でした。続いて環境学習発表会開催のお知らせです。児童生徒が各学校で取り組んだ環境学習の成果を発表します。当日はプロフィギュアスケーターの鈴木明子氏による環境に関する講演も予定しています。ぜひお越しください。詳細は後日区広報誌広報新宿および区公式ホームページでお知らせします。なお当日は町の先生見本市と同時開催になります。日時、平成30年1月27日土曜日午前9時40分から午後0時5分場所、戸塚第三小学校体育館。問い合わせ、教育支援課教育活動支援係、電話 3232-1054 番です。環境学習発表会開催のお知らせでした。代わりまして、無償提供された友好提携都市長野県伊那市産のブロッコリーが区立小中学校の給食に登場です。9月、友好提携都市長野県伊那市から無償提供されたブロッコリーを使ったメニューが各小中学校の給食で子どもたちに振る舞われました。これは伊那市からの新鮮で美味しい農産物を子どもたちに食べてもらい、伊那市のことをもっと身近に感じてもらいたいという申し出により今年初めて実現したものです。伊那市からは11月にリンゴが届けられ、今後は来年1月にもしめじが届く予定となっています。問い合わせは学校運営課保健給食係、電話 5273-3098 番です。無償提供された友好提携都市長野県伊那市産のブロッコリーが区立小中学校の給食に登場でした。今度は平成30年度小学校新入学児童の保護者の方へ、就学支援シートをご活用ください。新宿区では教育的支援や個別の配慮が必要な子どもが初めての学校生活を不安なく円滑にスタートできるよう就学支援シートを配布しています。このシートにより子どもの生活の様子や今まで大切にしてきたことなどを入学する小学校に直接伝えることができます。シートの活用を希望する保護者の方は幼稚園、保育園、子ども園、療育機関などと一緒に作成し、入学する小学校へ提出してください。小学校ではこのシートをもとに保護者の方と話し合いながら適切な指導や配慮について考えていきます。配布場所です。区内の幼稚園、保育園、子ども園、新宿 7-3-29 子ども総合センター、本庁舎2階保育指導課支援係、第一分庁舎4階学校運営課学校運営支援係、新宿コズミックセンター4階教育支援課特別支援教育係。なお、区公式ホームページからも就学支援シートを印刷できます。なお、平成30年度小学校新入学児童の保護者の方宛てに10月にお送りした就学時健康診断通知書にシートのご案内を同封しています。シートの作成と流れ、12月中旬保護者が就学支援シートに必要事項を記入します。保護者が在籍している幼稚園、保育園、子ども園、療育機関などに記入を依頼します。2月末まで、保護者が 入学する小学校に就学支援シートを提出します。小学校は就学支援シートをもとに保護者の方と話し合いながら適切な指導や配慮について考えていきます。以上、問い合わせ先は教育支援課特別支援教育係、電話 3232-3074 番です。平成30年度小学校新入学児童の保護者の方へ、就学支援シートをご活用くださいでした。次は学校給食レシピです。学校の給食メニューをご紹介します。今回は京都の丹後地方でお祝いの時に食べる料理、松豚寿司です。松豚寿司の材料4人分です。米2合、水2カップ、酒小さじ1、だし昆布5センチ角、干し椎茸2枚、湯大さじ2、砂糖小さじ1強、醤油小さじ1/2、人参1/2本、かんぴょう30センチ、だし汁1/4カップ、砂糖小さじ1/3、醤油小さじ1/2、サバ水煮缶詰120グラム、砂糖大さじ1弱、酒小さじ1、醤油小さじ1/2、油少々、卵2個、砂糖小さじ1/3、塩少々、さやえんどう5枚。合わせ酢として酢大さじ2と1/2、砂糖大さじ3と1/2、塩小さじ1/2です。作り方です。1、米は研いでざるにあげておきます。30分置いてから炊飯器に入れ、水酒を入れて昆布を入れて炊飯します。2、干し椎茸かんぴょうは水で戻しておきます。3、煮で戻した干し椎茸は縦に半分に切り薄切りにします。人参は縦3センチに切り千切りにします。かんぴょうは2センチに切ります。サバの缶詰は骨を除いて軽くほぐしておきます。4、3の干し椎茸を小鍋に入れ、湯と砂糖、醤油を加え弱火で煮詰めます。人参とかんぴょうを別の小鍋に入れ、だし汁、砂糖、醤油を加え弱火で煮詰めます。サバはしゃもじなどで潰しながらフライパンで缶入りし、汁気がなくなってきたら砂糖、酒、醤油を加えそぼろにします。5、ボウルに卵を割りほぐし、砂糖、塩を入れて軽くかき混ぜ、油をひいて熱したフライパンに注ぎ入れます。弱火で手早く混ぜながら炒り卵を作ります。6、さやえんどうは筋を取って熱湯でさっと茹でて斜めに薄く切ります。7、合わせ酢の調味料を混ぜ、1の炊き上がったご飯にかけさっくり混ぜて寿司飯を作ります。さらに4の材料を混ぜて皿に盛り、炒り卵とさやえんどうを散らして彩りよく盛り付けたら完成です。松豚寿司、1人当たりのエネルギーは476キロカロリー、タンパク質は 15.1グラム、脂質 7.3グラム、カルシウム 103ミリグラム、ビタミン C3ミリグラム、食塩 1.5グラムです。メモ、松豚とは餅を入れる細長く浅い箱で、松は松の木から、豚は木箱を積み重ねて蓋としても使うことから来た名前です。この箱に寿司を敷き詰めて作ることから松豚寿司と言います。丹後ではお寿司というと松豚寿司のことを指します。問い合わせは学校運営課保健給食係、電話 5273-3098 番です。学校給食レシピでした。続いて図書館からのお知らせです。読書の季節、おすすめの本のご紹介。区立図書館では毎年クローバーの4枚の葉っぱを読書の段階に見立てて本を紹介するブックリストを作成配布しています。ブックリストには小学生を対象としたカタカナ書きのクローバーと、中学生を対象としたアルファベット CLOVER クローバーがあります。ここで2017年のクローバーからおすすめしたい本の一部をご紹介します。なお、中学前の子どもを対象にした絵本リストも作成しています。各ブックリストは区立図書館で配布しているほか、区公式ホームページにも掲載していますので、本選びに迷った時にぜひご活用ください。クローバー、小学生向け。クローバーの葉っぱは1枚です。絵本、ひらがな。虫こぶ見つけた、新海隆、写真、文、ポプラ社。葉っぱは2枚、ひらがなと漢字少し。迷子のアロー、おうちに帰る、竹下文子作、藤原ひろ子絵、厚生出版社。葉っぱは3枚、漢字も大丈夫。勇敢な猫、ミランダ、エレナ・エスティス作、エドワード・アーディゾーニ絵、津森優子役、岩波書店。葉っぱは4枚、振り仮名なしでも大丈夫。テオのありがとうノート、クロディーヌ・ル・グイック・プリエト著、坂田由紀子役、 PHP 研究所。次はクローバー、中学生向け。ハユマの鈴、久保田香織作、坂本姫美が、苦悶出版。通訳になりたい、ゼロから目指せる10の道、松下佳代著、岩波書店。絵本リスト、絵本リストでは就学前の子どもを対象におすすめの絵本を紹介しています。こちらもぜひご利用ください。以上の問い合わせ先は子ども図書館、電話 3364-1421 番です。次に北新宿図書館でクリスマスを楽しもう。北新宿図書館ではクリスマスの工作会、外国語お話し会を行います。館内にクリスマスツリーやクリスマスの本を準備してお待ちしています。ぜひ遊びに来てください。2つあります。まず12月16日土曜日午後2時から3時、クリスマス工作会、メリークリスマス、素敵なクリスマスツリーを作ろう。内容はペーパークラフトで世界に一つだけのオリジナルクリスマスツリーを作ります。会場は北新宿障害学習館学習室 A、 対象は5歳から小学6年生、先着20名、保護者も同伴できます。申し込み方法、事前予約制、先着順。北新宿図書館カウンターまたは電話にて、11月28日火曜日から受付。次は12月20日水曜日午後3時半から4時、外国語お話し会、英語でクリスマス。クリスマスの絵本を日本語と英語でお届けします。サンタさんが遊びに来るかもしれません。会場は北新宿図書館お話の部屋。対象はどなたでも、先着20名。当日直接会場へ。どちらも問い合わせ先は北新宿図書館、電話 3365-4755 番です。以上、図書館からのお知らせでした。これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。